主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
うちのね、うん、町にね、まあ、あの駅前の商店街は結構シャッター通りになりつつあるところが、
あの町、
うんうん、古い老舗の店がどんどん潰れていって、
お
そこの空いた店舗にはもう十中八九、
うん、
居酒屋、酒屋、
飲み屋さん
が入るんですよ。
へ
え、まあ大人の僕としてはありがたい
選択肢が増えて
ね、景観になるんですけど、
うん、
まあ、日常生活的にはね、どうかとはちょっと思ったりもしますが、
うん、
まあでね、で最近こうお店がこんなタイプのお店が増えてるなって思うのが、あのバル、
あバル、はあ、うん、ちょっとおしゃれなカウンターみたいな感じの、
カウンターバーでなんかワインとかを、
あ
のこの、まあ、なん
ちょっとしたね、あの料理と、うん、
スペイン、イタリア、
まあ、スペイン、そういう系が多いね、
増えてますよね、
うん、
でちょっとまた新しいところができて、
うん、
そこがちょっとあの牛タンを、牛タン料理を目玉に置いているお店なんですよ。
お
でちょっと牛タンといえば仙台じゃないですか。
まあね、
有名じゃん。でやっぱそっちにちょっと縁のある方が僕の友達にいて、こんな店に行ってから行こうって誘われて、その牛タン推しのバルに行ったんですよ。でなんか牛タンステーキ
とか、分厚い、
分厚いの、あの分厚い牛タン食べたの僕初めてなんですよ。あれもなんか牛タンもなんか場所によってちょっとジューシーな
の
とか、
うん、根っこの方がね普通美味しいよね、先っぽよりも、
うん、それをなんか部位、ベロの部位によってもちょっとステーキも違うよっていうのも出てて、
うん、
で2種類頼んで、その奥側の方と先っぽ側の方のステーキ食べたんですけど、牛タンってこんなうまいんだと思ってちょっとびっくりして、目から鱗だったんですよ、
うん、
あのなんか焼肉屋で食べる牛タンって薄っぺらいじゃん。
まあ、タン塩とかはね、普通薄いわね。
ああやって食べるもんだと思ってたの。
ああ、まあもっぱら最初はそうでしょう。まあ最初っていうか、まあ日本ではそういう食べ方でしょうね。う
ん、こんな分厚くって、噛み応えあって、美味しかった。で、タンシチューももちろん。
ああ、煮込みね。
うん、でもタンシチューはね、昔食べたこと、洋食屋さん行って、食べたことあるんだけど、
うん、
なんか、タンが美味しいって思わなかったの
よ。まあ、なんかねもろっとするから、あれよりやっぱりあのシコシコした感じの方が美味しいよね、焼いたりとか。
こんななんか高級料理みたいな、いうようなさ、ちょっとおしゃれなさ食べ物でって思ったけど、うん、僕は好きじゃないなって思って、それ以来食べたことなかったのよ、
うん、
でそこでも会って、まあ、お友達が頼むから分けてもらって食べたら、
うん、
美味しいのよ。
あ、そうなんだ。
なんかね、僕ね、牛タンのね見方がちょっと変わったよっていう話で
お気に召したんですな、うん、
で、なんであれ焼肉の時って牛タンを最初に食べるの？
それは別にただの雰囲気でしょ。
なんかね、あの焼肉屋のコースで、あの頼んそういうとこ行くと最初牛タン、
まあ比較的ねさっぱりと食べられるから、まあそこからだんだんこう濃くなってい
く、濃くなるからなのかな、うんうん、まあいいんだけどね、
結構いい値段でしょ、うん、タン料理だったら、
うん、いい値段
でしょうね、
うん
うん、
で、あのワインも、
あお酒、うん、
サングリア、
あはいはい、
あのフルーツ
漬けが入ってるやつね、
うん、あのワインね、
はいはい、
あれがまた美味しくって、飲みやすいじゃない、口当たりもいいし、あれでねデカンタで3本ぐらい開けて、
多分
ボトルで言うと1本ぐらい一人で、
結構値段いったね、
うん、いいの割り勘だから、
割り勘でも一人結構いくでしょ、それだった
ら。でも5000円ぐらいだったよ。
うそ、
本当
2人で1万円、
5人で行ったから。
あ、5人か。
3万ぐらい。
5、5、あ、そりゃそうでしょうな、うん、5人か。
5000円ぐらいで済んで。
あ、5人でデキャンダ3本
違う、
あなた1人で、
うん、他の3本いや、最初は分けたんだけど、
うん、
で残ってるのとか2杯目以降も1人でデキャンダで飲んでて、うん、あのワインはね、あのサイゼリアに行くとさウルトラボトルっていうの
あるね。
あれ飲んだことある？
ない。
嘘、うん、あれ飲むよ。
あ、そう、
うん、もう昼間から酔いたい時。
あ、まあサイゼリアね、
う
ん、
もうあの安いワインでたくさん飲めて、
あれ
もう最適。
最適か。
このうちのね、住んでる町の近くの大都会の、
うん、
こう駅裏、
うん、
サイゼリアあるのよ。
サイゼね。
そうすると真っ昼間からもう出張の用事終わったようなサラリーマン、サイゼリアでみんなワイン飲んでるよ。
わびしいな、サイゼリア。昼飲みできる店とかないの？
ないことないけど、なんか手っ取り早く安くと、
まあまあ安いけどね。
サイゼリアか餃子の王将。
あ、どっちもな。いや、うまいよ、確かに。餃子でビール飲んだら、うん、
なんか最近そういう傾向ですね、うん、サイゼリアのワインのあの安さは、
うん、
あれどこで作ってる
の。いや、おいしくないけどね、あれも。
サイゼリアね、僕何好きだろう。特にないんだよ。
特にない。
可もなく不可もなく、
うん、
まあ飲めたらいいやって時は御用達サイゼリア。
まあ座れるしね、
うん、
うん
あの昼間からそういう街早く終わって、うん、まあ、飲みましょうよって言ってワイン頼んでギャーギャー僕たちに騒いでる横で高校生が勉強してんだよね。
そうそうそう
あれどういう風に映ってんだろうね。
夕飯時とかが始まって家族とか来たりするでしょ、うん、あれが何とも言えないね。
でも吉野家とかで飲むとかってなんかちょっと違うと思わない？
で今でもほら吉野見ってやってるでしょ、でしょ、うん、
行ったことない。
あ、本当に？
まだない。
へ
え、うん、それだったら居酒屋行こうかなとか焼き鳥屋行こうかなとか。
ああ、でもちょっとあの肉で飲んでみたいなとか思わない？
なんかあんまりね牛丼ね食べないんですよ。
あ、本当に？
うん、あのなんかね昔うちの田舎には牛丼という食べ物なかったのよ。
チェーン店はなかった
の？なかったの、
うん、
ででも筋肉マンとか見てると牛丼牛丼吉野家の牛丼って言ってて、
うん、
どんな食べ物なんだろう、
うん、
分かんなかったけど、そうするとお母さんが作ってくれるわけよ、
うん、
そうすると我が家の牛丼っていうのはあのすき焼きなのよ。
あ、
すき、いわゆるすき焼きの、
はいはいはいはい、
まんまの味がご飯に乗っかってるだけなので、うん、だから その味で大きくなったんで、
うん、
それで都会に出てきて吉野家行くとすき焼き味じゃないよね。あれ
ちょっとね
牛丼味、
ね、甘くはないよね、
うん、あ違うって思って、うん、お母さんの味が僕の中で牛丼になっちゃって
る、
ね、好き好みで、ね、あんま行かないのね牛丼屋、
うん
うん、でもねすき家のねネギ玉牛丼が好き。
あ、そう
でね、この間連れてかれて行ったの。
どこへ？
すき家で。すき家で。で、ネギ玉牛丼を頼んで、大盛りを頼んだの。お腹ペコペコだったから。で、来るじゃない。すぐ来るじゃない。で、食べるんだけど、食べても食べても減らないのね。
へ
ー。すき家ってこんなに量多かったっけって思って、
うん、
そしたら伝票を見たら、特盛りになってた。メガ盛り？特盛り？あれ注文してくれた店員さんが注文間違えてたのよ。
あ、うん、あ、で金は取られたわけ。
だから言ったよ。だからその値段で払う、注文してないから、
うん、
大盛りって頼んだけどこれサイズ食べてる途中で気づいたんだけどね、
うん、
喋ってるサイズ違ってますけど、うん、って言ったら、うん、じゃあその大盛りの値段
でもいいですって、
うん、おまけしてもらった。
好きや、好きや食券じゃなかったっけ。あ、違う、あれ違うか。
あれ松屋じゃん。
松屋、あ、まあでも店におんのかな、うん、うちの近所は食券だね。
へえ、結構そっけないんだね。うちはちゃんとって愛想よく店員が、
別に危険を渡したら愛想よくしてくれるじゃん
ね、あのバルも楽しいですね。
うん、まあね、でもちょっと我々みたいに飲む人間はお金がね、いっちゃうよね、ああいう店。
そうね、
元
々あれやっぱ焼き鳥が一番
良くないですか。
ね、はい、なんかお茶みたいなヤングな番組なんですけど、お茶みたいな会話になっちゃいましたが、ね、さあ、旧国名の由来を探るシリーズ、
うん、
第3弾です。
来ましたね。
今回はまず西日本最後残ってる西海道、
九州を片付けて、
はい、あと東日本に
東に行きますか。
うん、はい。じゃあ西海道ですね、
うん、
はい、まずは筑前ですね、
うん、
筑前何の資料
に、これもだから筑紫の国が3つに分かれて、3つじゃない、2つか、
筑前筑後は、うん、筑紫が分かれて、
うん、
筑紫哲也の筑紫だよね。
そうね、筑紫哲也でしょ、あれは。
あ、筑紫？
筑紫哲也でしょ、確か。
あ、そうなの？
うん。
あ、失礼します。あ、筑紫。
字は一緒だけどね、漢字は一緒だけど。うん。読みが。
はい。筑紫は筑すの筑紫、筑紫。
うん。
な、何これ、連体形？筑すの、まあそういう
やつ。人っていう字ね。
筑紫から来てます。細く高いところ。
お。
境境界線のね、
うん、
宝山、
うん、
山ってことですか、
峰山、
うんうん、そういう目立つ境目になる山が見えるところっていうところからを筑紫っていうのから来たそうです。
そういう細く鋭い山を筑紫っていうんですね、うんうん、それが見える一帯だから筑紫の国と。
どこの山のこと言ってたのね。
木山って書いて、まあ、木山って場所がありますね、確か北海道、うん、
あ、木山ってこれ その
そういう
固有名詞なんだ。
そうでしょう、多分。
あ、
うん、
はいはいはいはい、なるほど。こんなさ、筑紫の国を筑前筑後に分けなきゃいけないの？
なんでね。
福岡そんなでっかいようなイメージ、福岡県が広いっていうイメージがないんだけどな。
だって北九州からやで、北九州から福岡までまず結構あるでしょ。
ああ、そうだね、うん、
あれからまだ佐賀、まあ、佐賀は近いけど熊本の境までだよ。
ああ本当だ、
うん、
はい、美しい。なんかこれもね、大和朝廷の時代は
そうですね、筑紫の国の宮津湖祝いの乱なんてね、
ありますね、4世紀5世紀の、
うん、まあ、やっぱりそれなりに栄えた場所なんでしょうね。
それはね、大陸の玄関口
ですもんね。まあまあ、そうそう、まさにそうでしょう。
いろんなのがありますわな、はい、筑紫でした。続いて、じゃあこれももともと一つなのかな、豊前豊後ですね、
うん、
はい、これはもともとはじゃあ
豊の国、
豊の国、
うん、
一文字なんだ。
豊。
うん。で、この豊の国、豊かな国ですよね。これ豊む。
うん。
なんでこれ、あの、響くですね。
そうよね。
響くっていう字で豊むって読む。海の狭くなったところ、海峡。
お
う。ということで、裏と湾、太平洋との間の狭くなった水路。
土佐じゃない。
あ、おかしいな。俺も読んだと思ったんです。失礼する。豊の国、はい。豊の河川の
川音
を豊むって表現した。山国川って川があるの？
ああ。
川の
音。川音ってそのせせらぎってこと？
ゴーって流れてる、
ね。ゴー。見
てる。は。川
の流れが響く、あ、そういう意味か。うん、
これ豊の国は福岡から大分、大分県ですね。
福岡入る。
福岡も一部入るみたいです。はい。
大分。ああ、そうか、豊前市ってあるね。
大分ってそんな有名な川、大きな川、
ああ山国川、これですね、中津、中津に注ぐ
唐揚げの中津、
そうそうそう、唐揚げの中津そうやね、
あ県境なんだ、あ
今はそうか、
これ何しろ、スウォー、ここはスウォーナガでいいの、
そうかな、うん、
にこう注ぐ川があるのね、
うん、
これ結構大きな川ってことなんだね、この
中津の城から見える川ですね、
うん、とかを作った大きな川なんでしょうね、
うん、
なるほどね、そこから来てるそうです、はい、これがまた2つに分かれて武前と
武前と文語、
武語って言わないんだね、
文語、うん、ですね、武語はま音が悪いよね、なんか、
ああなるほど、はい、続いて先にちょっと九州本土の方先やっちゃおうか、肥後、
肥後、
肥前、肥後、
熊本、
肥前は
佐賀、
肥後は熊本ですね、
うん、
これは火の国ですね、
うん、
火は今は超えるって字ですけど、うん、火型の火、
うん、
干す、
はい、
ってとこと、あとファイヤーの火、
あ
こっちの意味もあるそうです、
阿蘇山のね火の山って言いますよね、
と有明海のあの
火型の火って意味ね、
うん、と2つ意味持ってるみたいですね、そうすると本当に火なんだね、まあ火の神様とか言っちゃってね、
うん、
火の神様とか言っちゃってなんか芸能人の方がなんかバッシングされてましたね、
あそんなのあ
った、熊本地震の時に、
あそうなんですか、
火の神様早く助けてあげてとかなんか、
あそんなこと、
お静まりくださいみたいなこと、
あへえ、
あの李縁に最近お嫁に行った、
あそんなこと言ったんですか、
ツイッターで叩かれ
て、あそれ叩かれたの、
うん、そうなんかってありましたが、まあ火の国、僕もなんかあのこの干潟の火よりやっぱ阿蘇山の、
そうね、火山のイメージがありますね、ありますよね、
うんうん、なんか火の国って名前の列車なかった、
ありましたね、急行列車、
だから そのイメージがあるのかなだからそれでなんかファイヤ
ー、
なんか火って聞いたら干潟の火って浮かばんよね、
うん、
ファイヤー思い出したね、うん、はい、これも昔々に2つに分かれちゃったんだね、
うん、
はい、続いて日向の国、日
向、
はい、今度は宮崎県ですね、
うん、
日向、
うん、
日向って書いて日向って昔は読んでました、
はい、
日にお日様に向かううち、
うん、
朝日のよく当たる国というところから日向、うん、日向、日向と、
うん、
そうか、
まあぽいじゃないですか、温暖な日向って感じ、
うん、南国で
暖
かいし日の力がよく当たりそうな向きですもんね、
うん、
はあ、でこの辺も日向もあれだよね、こう日本神話にゆかりの深い、
そうですね、
土地だね、この辺もやっぱそれなりに強い国があったのかな、
うん、
はい、これが日向の国ですね、
うん、
で次が大隅、
鹿児島、
鹿児島に入りましたね、
うん、
大隅の国ですね、
うん、
大隅は大隅、大きな隅、うん、隅っこでいいね、
うん、
隅っこ、端っこの地、
うん、
奥地っていう意味があるそのまんまですね、九州の端っこ、
うん、
南の端っこってことで、で大隅ってきたそうです、なかなか、ね、
これも薩摩から分離してできたから、うん、
あそうなの、
そう奈良時代かな、奈良時代もうちょっと前か、白鳳記ぐらいに、
いや私の資料によりますと日向の国から分かれたってなってるよ、
本当に、
うん、
薩摩じゃなかったっけ、ああ なるほど、はい、ヒューガからね、
はい、私、うん、まあどっちでも
いいんだろう、まあ、そうか、ヒューガヒューガから一部を割いて、そうか、大隅か、うん、
そうする方がなんか端っこってイメージない？ヒューガの国とくっついてて分かれちゃったら、
うん、
なんかこれ薩摩とくっついてたらさ、
うん、
なんかどっちも端っこじゃん、
うん、
だからなんかヒューガから分かれた方がなんか隅って意味がなんか
薩摩の意味もなんか僕一番端っこって意味みたいですけどね。
あ、本当？じゃあさっき薩摩も見ちゃいましょうか、
うん、
薩摩は、薩摩っていう字は狭く詰まったって書いて、うん、薩摩と呼んで、詰まった地形、奥まったところ、
うん、
これもやっぱ端っこって
意味だからね。どっちも端って意味なんだね、うん、
やっぱこう古代の人でもちゃんともう ここで いた行き止まりってこう分かる、地理的に分かってんだね。
そりゃ海まで行けば分かるでしょ。
そうだね、
うん、
そうだね、まあ、東西南北ぐらい分かるか、はい、まあどっちもで、今はこの大隅も薩摩も鹿児島、
ね、鹿児島ですね、うん、
大隅半島の方は僕行ったことないですね。
ああそうですか。
鹿児島は
鹿屋とか行ったことない。
鹿屋ってどこ？
鹿児島県大隅半島
でない、
うん、
僕鹿児島県は鹿児島市と桜島、
ああまあギリギリだね、
うん、
一応桜島大隅半島
に半島だけど
ついてるけど
すっごいもんね、あの鹿児島からフェリーでちょってあっという間に着いちゃうもんね。
いや目の前ですからね、うん、
でなんか鹿児島、あ桜島観光しましたよ。
うどん食べたの船で。
え船にうどん
って、フェリーのところにうどん屋あったでしょ、立ち食いの船内に。
記憶ないです。
あれ食べなきゃいけないらしいよ。
あそうなのこれ僕一人旅で学生の時どっから乗ったんだろう、大阪から水星、
うん、
夜行、
ああ寝台特急、
水星に乗って
宮崎
へ、宮崎行って、
うん、
ほんで宮崎県を観光して高千穂鉄道とか乗ったのよ。
お、
うん、まだあった時
なくなっちゃったね。
ですっごい高いとこ走ってたじゃん、
うん、
谷の
鉄橋のとこね、
わざわざ止まってくれたりね、
そうそうそう、
してちょっとで高千穂神楽見たりさ、
うん、
でそれでずっと今度霧島行って鹿児島まで行ってで、うん、那覇で帰ってきたの
よ。お
旧寝台特急の那覇で、
うん
うん、もうずっと昔だね。
ないよもう全部
ね、もう寝台特急がないもんね、
うん、
それしか行ったことないです。ただ薩摩揚げが美味しかったな。で白熊はちょっと当時あんまり好きじゃなかったんで食べなかった。
ああ鹿児島のね。うん。うん、
今ねセブンイレブンとかコンビニにも白熊
ありますね。
セブンイレブンにあるあのいちごの白熊。
いちごの白熊、
うん、
白くないんじゃないの？
いやいやいちごと練乳とかがだからいろんな野菜の野菜じゃない。
野菜。
うん、あのフルーツ乗ってるじゃないですか。うん、あれいちごだけのやつとか。あれ好きなの。うん、でも本場のは食べたことない。
本場はだって柔らかいからね、あんなほらコンビニのはカチカチ
じゃん、カチンカチン、うん、カチンポチンだけど、
ね、ちょっと違う、まあ、味は一緒かもしれないけど、
まあ、かき氷ね美味しいね、白クマも食べてみたい。であれね、もうその鹿児島行った時にもっとこう焼酎のうまさを知ってたら、
ああ
なんだろうにな。
まあ今新幹線で行けますから。
そうね、
うん、
でも遠いよな。
まあね、遠いけど近くなったけどね。
うん、複雑ですね。はい、でまだ再開道終わってないな。で、あとですね、再開道続いてはね、
あ、離島か。
壱岐、壱岐ですね。
うん。
壱岐は 行き交うという行きですね、
うん、
そこから来ています。
うん、
だからもう朝鮮半島と、
まあそうですね、大陸と九州の、まあ、まさに要の場所ですよね。
あ、でもさ、その魏志倭人伝とかさ、
うん、
ああいう時代にももう壱岐の国って言ってた、
そうですね、
本当古い名前だね、
うん、
壱岐が続いてるね、
うん、
はい、さあラスト、最下位のラストは対馬ですね。
はい、
壱岐とか対馬って行ったことあります？
いや、ないですね。日本海の離島はないんで行きたいですね。
対馬は、対馬、津ってあの、
うん、津の島ね、港の、うん、津
ってなんて言えば大津峡の津ですね、
うん、
に島、アイランドで、まあ、港の島っていう意味、
うん、まあこれも同じような感じでしょうね。
あ、そりゃそうよね。で、壱岐や対馬は現在は長崎県なの？
今長崎です
よ。対馬って長崎県なの？
長崎ですよ。
福岡じゃないの？
違う違う。
じゃあ何、この九州の西端っこ、シューッと細長い県なんだ、長崎県って。
まあね、海の上には別に土地があるわけじゃないし。
あれ、五島列島も長崎でしょ？
五島も長崎ですね。
長崎って島多いんだね。
多いよ。
へえ、わ。じゃあ何、壱岐や隠岐に行くのは、壱岐や対馬に行くのは、
うん、
博多からは行けないの？
いや、博多からも船出てますよ。
じゃあ何、ちょ、生活ルート的には福岡とくっついてた方が、
まあそれは大都市の方がいいし、まあまあ物理的にもその方が近いでしょうね。長崎から対馬行く船ってあんのかな。
じゃないと、ほら、対馬の人は長崎県民なんでしょ。
そうやね、なんか手続きとかは行くのかな。
長崎県で、
多分長崎行きはないよ、船。
対馬の人ってどうやって、これどういう、そういう地方暮らししてんだろうね。だってこの県の中でしか研修受けなくってさ、県庁所在地行かなきゃいけないとかあるわけじゃないですか。
ああ、まあでも離島とか結構ほらあるじゃない、そういう出張で来るみたいな。
全部じゃないよ。
いや、もちろんそうだけど、あれだけ大きな島なら、まあある程度はあるんじゃない。そう、まあ何回かは行かなきゃいけないでしょうけど。
例えばほら、免許の更新でもさ、
それは多分あるでしょう、豊島の中で。
長崎シティまで。
いや、それはひどいよ。それは警察署とかでできるでしょうと。
でもほら、そのゴールドの人がさ、その辺の警察署でチュンチュクチュンで終わるじゃん。
なあ、まあでもそれはだから、その特例っていうか。
あるのかな。
いや、そらそうで、そんなんでいちいち行くわけないでしょ。
じゃあ、まあ、
それ多分その県庁の出張所みたいなのが多分あるだろうし、当然。
でもなんか僕らの業界でもこんな資格を取るための研修とかあるじゃない、うん、そうするとやっぱ県庁所在地、
うん、まあそれはそういう時はあるでしょうけどね。
そうすると対馬の人なんて、これ大変じゃね、これ隠岐の島よりと、あの、
予想全然遠い。
遠いでしょ。うん、あ、大変じゃん。
とそれこそなんだ、買い物するときはなんか福岡に行くよりプサンの方が近いからプサンに行くとか言うじゃん。
あ、そう。
うん。
あ、そうなの。
うん。
そんな、あ、もう、じゃあ何、韓国見えるの？
見えてるよ。
へえ。もうだから交流できたんだろうね。
まあ、もちろんそうでしょうけど。
影が見えるとこ目指していくんだからね。
うん。
そうなんだ。対馬の人リスナーいないのかな。
対馬にいたらすごいね。
いや、本当だ。あら、まあ、へー、空港もあるんだね、対馬って。
もちろん。
へー、へー、本当だ。韓国の方が近いんだ。
うん、
シャーって言って日帰りも行けそうなの。
いや、全然高速船、もう一回釜山から福岡まで船乗ったことあるけど、すぐです
よ。あ、そうなんですか。はい、はい、まあ対馬の方また情報ください。さあ、これで最下位の終わりです。
うん、
さあ、どうしようかな。
無理だろう。
はい、 じゃあ今日は
九州、余計な話をしすぎなの、
はい、九州で終わります。
終わり、
はい。おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろとテーマを設けております。詳細は、おもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。